注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
どうも、南です。
そういうわけでね、今日は、はい、ゴジラ×コング、新たなる帝国。ゴジラ×コングでいいのかな？
ゴジラ×コングでいいんじゃないですかね。×
ってあんま言わないもんね。バッテンコングとか。
コングとか。この組み合わせはなんか、やおい的な感じなんで、もうあんま好きじゃないんですよね、ほんと。
何なんだろうね、この×。×をつける風潮あんまないけどね。
ちなみになんかそのブラックホールで盛り上がってたのはあれなんですよね。この罰は、ね、モスラなんじゃないかっていう話してて。
ほう。
今回のモスラって、羽が4つじゃないですか。多分縦から言うと X に見えるからこれモスラなんじゃないかっていう話が。
なるほど。
で、あれなんですよね。平成ゴジラの最後の方を、で確かゴジラモスラなメカゴジラみたいな3つ名前出してた話、映画もあるんで、それにかけてんじゃないかみたいな話で盛り上がってたのが面白くて。
なるほど。
あ、でも読み方はわからないですよね。外国の人が本当どう読んでんだろうっていう。
ゴジラコングが結構面白かった記憶があるんだけど、まあ内容をもうほぼ忘れてしまった。
そうなんですよね。あんなになんかすごいなんかとんでもない作品だったっていうのを覚えてるんですけど、
うん。
メカゴジラが出てきたなことぐらいしか本当覚えてなくて。あと、小栗旬の白目しか覚えてなくて。
ああ、何にも思い出せないな。コングがかっこよかったっていうのはすごい覚えてるんだけど、お尻をポリポリ描いたりね。
だんだんなんか人間に近づいてきますよね。
なんか、かっこいい不良みたいな。
いや、それでも一作目のドクロ島の巨神の時は33メートルしかなかったんですよね。
うん。
なのに今100メートル超えですからね、コングのコングが。成長してるっていうか。
そうか。今回さ、キングコングとさ、なんか通じ合う女の子がさ、出たけど、前作出てたっけ？
出てましたよ。
まるで思い出せない。
みんな言いますよね。まるで思い出せないって。
あ、みんな忘れてる。
いや、なんか、ほんと、みんなが、みんなっていうか、大体なんか、前作覚えてないっていう話が多くて、覚えていてもね、メカゴジラがかっこ悪かったっていうのと、小栗旬の白目しか覚えてないっていうのが多くて、
まあ、本当申し訳ないけどね、俺メカゴジラも全然覚えてないわ。メカゴジラを思い出そうとするとさ、レディープレイヤー1を思い出しちゃう。
あれがかっこよかったんですけど、前回のキング、メカゴジラがすごいかっこ悪くて、なんかモグラロボみたいな感じの、メカゴジラでなんかなーっていう感じが、ずーっとモヤモヤしてたっていうか。
そっか。
ちなみに小泉さん、どのバージョンで見ました？
今回ね、6歳の娘と見に行こうとしてたら、母親もなんかどっか出かけたいって言って、80歳の母親とね、3人で見たんだよね。こんなの老人が見て大丈夫かなって思ったんだけど。
いや、でもいい経験ですね、なんか。
そう、なんかね。俺も正直こういう怪獣ものとか、特にさ、ゴジラマイナスワンは結構しっかり普通に見て面白かったんだけど、前回のゴジラ対コングとかさ、正直そこまで気合い入れて見るもんでもないなって思ってて、思ってきちゃったもんだから、なんか吹き替えで家族、子供と見るのがちょうどいいなって思って。
ああ。まあ、吹き替えで見てもよくわからないところは多かったですけどね、今回。 その理論がよくわからないんだけどと思って見てましたけれど。
なんか、地下と地上の結びつきとかね。
そうなんですよ。なんか吹き替えで見てもわかりやすいはずなのに全くわからないっていうのが今回のゴジラで。
まあね、あのね、多分ね、そういうところは気にしちゃいけないやつだよ。
ああ。
で、うん。
個人的にそのネットとかで芸能人吹き替えがひどいとか言うんですけれど、
うん、
そんな俺違和感がなかったっていうか、別に、小野正也でしたっけ？正也さんと、
はい、
鈴木もぐらが吹き替えやったところで、別に客が集まるとも思えないですし、
うん、
なんか鈴木もぐらに関してはキャラクターの顔がもうすぐ、もぐらにそっくりなんで、
はい、
声質が逆に合ってるんじゃないかと思って見てたんですよね。
へえ、何の違和感もなかったしさ、まあ、今回のさ、役者がさ、そんな、吹き替え誰とか気になるような人でもないじゃん。
いや、でも逆に気になったのがあれなんですよね。その芸能人吹き替え使ってて、その他の声優さんをないがしろにしてるんじゃないかっていうので炎上したくなかったせいか、脇役がものすごい主役級の、あの吹き替えの人やってて、
お
う、なんかその人が吹き替えやってんだからなんかあんだろうと思ってたら全くなくて、そこに違和感があるっていうか、う
ん。なるほど。今言われるまで声優のことなんか一つも気にしてなかったわ。
いや、俺はなんかそこがなんか、逆に気になっちゃって、主人公よりもなんか脇役が豪華すぎて、なんだろう。逆にきついんだけどっていうことが結構ありました。
主人公はレベッカ・ホールなのかな？
レベッカ・ホールですね、多分。このアイリン・アンドリュースっていう。
この人は誰がやってたの？
坂本マーヤってあの人ですよ。エヴァンゲリオンの巻き並みですよ。
へぇー。
で、トラッパーっていうあの人が宮野守なんで、あれですね、デスノートの主人公の声の人とか。
お
ー。あれですね、新しい筋肉マンがこの人ですね。
へえ、尾上松也は誰をやってたん？
黒人の
ああ、そうなんだ。
で、鈴木もぐらはあれです。飛行機の運転手の銃持って、木に食われる人
だ。
別に違和感なかったですよね。
うん、キーとなるさ、コングと通じ合う女の子に至っては口が聞けない。
いや、なんか。
そんで地下世界の、なんか、人々も、なんかこう、手話で喋ってたもんね。
だから、なんか、まあ、吹き替えにそこまでこだわりもしなくてもいいんじゃないかと思うところもあるんですけれど。
ねえ。
この映画に関して。
本当だよね。まあ、俺は吹き替えで、まあ、家族と見て、それほど、真面目に見るつもりもなかったので
。一番いい見方だと思いますよ。
ねえ、だからね、娘が途中でね、ジュースこぼしたりとかさ、まあ、ろくでもないことしでかすわけだよ、トイレに行きたいって、さっき行けって言ったでしょ、みたいな、そういうのを覚悟した上で、一緒に見てるので、まあ、最後まで今回はいい子で見てたから、見れてよかったよ。
なんでしょう、この映画に関して、なんかドラマ部分よりなんか怪獣が暴れてるところを見逃したくないんで、
うん、
なんか、どうせ何回あるんだったら、ドラマの部分で言ってくんないかなとか思いますよね。
本当だね。いや、でも今回もうほぼさ、後半さ、もう声優一切出番ないみたいな。
もうあれですよね、コングの表情と、若干ゴジラも笑顔してるよね、うん、これっていうようなぐらい。
なんかさ、ゴジラ、足がやたら長かったよね。
長いですね。
足が長くてさ、こんなゴジラ、なんかもう、短距離選手みたいに走るもんね。
いますし、もう、ほんと、プロレス技をするじゃないですか、エジプトで。バカじゃないかと思うぐらい。
ブレンバスターしてた。
笑いますよ。だって、あと、あれじゃないですか。ピラミッドに登ったりとかして、うん、コーナーから降りるような感じもします、あったし、 キャンピングもしますし。
そう、なんかね、世界一周も楽しめるみたいな、その、地上にあって地下との通じる穴が世界各地の名所に繋がってるんだよね。
え、それ今頃分かったのっていうか、なんか。
うん。ブラジルに行ったりさ。
なんか前作でなんかあの地下道みたいなの走らせて、なんか香港となんかアメリカだかをなんかすごいかあの簡単に通れる道を作ってたじゃないですか。
うん。
そんなものを作る技術があったのに、そういうのが分からなかったっていう世界もすごいなと思うんですけど。
あれは人間が作ったん？
人間が作った、いやいや、あの、そのワープホールじゃなくて前作で作ったなんか汽車みたいなやつが、なんか地下を通って、すごいなんか、すごいスピードで香港に行けるみたいな列車みたいなの作ってたじゃないですか。
いや、全然覚えてない。ごめん。
なんかそんなのを作る技術があるのに、そんなワープ、あの、地下と、あの、地底と繋がるワームホームが全然わかんないんだっていうのが、すげえなぁと思って、この世界。
ああ。
あと、ゴジラがなんか、あれじゃないですか。自分のテリトリーに入ってきたモンスターをガンガン殺すじゃないですか。
そうだね。
あの時に何人死んでるんだよっていうぐらい街を壊すじゃないですか。
ねえ。しかもね、放射能をバンバン吐き散らすという。
で、最終的にあの、コロシアムで寝るっていうあの。
うん、もうイタリアはね、ほんとあそこは立ち入り禁止区域にしないとまずいよね。観光業が壊滅するよ。
もう、ほんと放射能マフィアだと思うんですよね、あの、あそこって。
ねえ。原発事故が常に起こってるみたいな。
でもなんかゴジラ自身もなんかあれじゃないですか。あの、なんか、放射能とか吸うこともできるじゃないですか。
そうそう、なんか原発とかを襲って放射能を体に取り込むんだよね。
で、いつの間にかそれでなんか20倍の威力が増しましたみたいななんかよくわからない、
うん、
ピンク色に光るっていうなんか
そうだからさあ普通にキングコングとかさあのなんとかなんだっけ敵のコングスカーキングとかさ言っちゃ悪いけど哺乳類のさ哺乳類じゃんモンスターだけど、だからあんな放射性生物みたいなさ爬虫類のさ本当の怪獣ってどうちょっと強さのバランスがおかしいよね。
そうですね。
あとさ氷の怪獣スカーキングが乗ってた
シーモです。
え？
シーモっていう名前です。
シーモ。あ、そうなんだ。シーモがさ、なんかわかんないけど、角で操られてるんだよね。
なんかクリスタルみたいなのでこう操られて、それをなんかあれなんですよね、鎖につなげてるっていうか。
あれも別に何のロジックもないもんね。
でもこのスカーの国がもうほんと嫌で、あれなんですよね、裏切ったやつを打ち首にしてなんか刺してるとか、あの世界観の地獄さっていうか。うん、
スカーキングがさ、シーモにまたがってさ、すごいさ、馬みたいに乗るじゃん。あのさ、でもさ、背びれがさ、すっごい尖っててさ、
乗りにくくなる感じ。
そう。チンチンにチクチク刺さるよね。
しかもあれですよね。こいつ、あれなんですよね。ちょっとハーレムみたいな感じで、女猿を囲ってるんですよね。
うん。
自分の帝国で。
そう。
なんだこのキャラクターと思って。
まあ、ボス猿だよ。
あと、猿といえば、あれですよ。スコーっていうあれです。子供猿。
子猿。
あの肉たらし
い。もう最初肉たらしくてね。
うきゃーとか言って、なんなのこいつ、うん。
噛みつくしね。
噛みつくし。でも、あいつもあいつであれじゃないですか。コングに武器にされるじゃないですか。
そうそうそうそう。振り回してね。
いいなーと思って。
容赦ないんだよね、コング、やっぱり。
コングの 今回のコングが、なんか容赦もないんですけど、やたら人間じみてるというか。
まあ、虫歯になってるからね。
歯直してくんないかって地上に行くのとすごいですし。
うん。
あと、あれじゃないですか、朝ちゃんするじゃないですか、こいつ。
なんか、そう、あれもさ、なんか、海蛇みたいなやつをさ、バリってこう、違う、あれは狼みたいなやつだ。
そうです、最初の。
頭の上でバカーって開け、裂くと血がブシャーって緑の血が流れてさ、で、その後さ、小猿とさ、海蛇、小猿が罠にかけるんだよね。キングコングを、海蛇に襲わせたら、海蛇を、こう、キングコングがバリってやって、
ええ、
したら緑の血がブワーって出て、で、それをさ、食べるじゃん。
ええ、
すげえまずそうだよね。
すごいまずそうですし、なんだろう、なんであんなに、なんか口から肉が漏れるんだろうっていうぐらい汚く食べるじゃないですか。
美味しくないからちょっと漏らしながら食べてんじゃないかな。
で、あそこ見ててすごい思ったんですけれど、現実と重ねるものがないんで、キングコングとスコーがすごいなんか人間っぽく見えて、人間のサイズに見えるっていうか、でかさを感じないっていう。
なるほど。
だから、
本当にさ、赤い血がビューって出ると残酷すぎて、レーティングがきっと上がったりするんだよね。
おそらくそうですね。
だから、しょうがなくまずそうな感じになる。
いやー、なんか、なんだろう、ところどころリアルであり、ところどころバカだなと思いながらずっと見てましたね。なんか、うん、あまりにももう人間に寄りすぎちゃって。で、あれじゃないですか。今回のやっぱ見どころの一つはあれじゃないですか。コングに武器をつけるっていう。
そうだね。なんかこう、パワーハンドみたいな。
パワーハンドみたいな、しかも理由が、今後なんか地上になんか新しい怪獣が来たら、コングに戦ってもらおうと思って武器を作ってたっていうすごい設定が、何それと思って。
コングもね、ゴジラも人間の味方みたいになってきたもんね。
いや、なんだろう、しかも何の違和感もなくつけてて。
うん、抵抗しなかったね。なんかでもその前に、刀匠みたいになったじゃん。シーモ？シーモの。伝統、霊派みたいなやつで。
シーモのせいで、氷河期が起きたっていうのもすごい話ですけどね。
そんなこと言ってたっけ？
あ、言ってたよ。
とんでもねえね。
しかも、凍傷になったくせに注射で治るんだっていうのもなんかすごい違和感ありましたけれど。
あれは注射で治すやつなんだ。痛み止めかと思った。
なんか、でもちゃんと手が動いてたじゃないですか、こう。
そうだね。モスラは何しに出てきたんだっけ？
仲裁役です。
そうか。
エジプトで最終的に仲裁したのはモスラです。
そうか。なんか思い出せないんだよね。そんな見て、日にちも経ってないのに。
キングオブモンスターズの時から思ってましたけれど、レジェンダリーピクチャー版のモスラが可愛くなくて、こう、なんかすごい気持ち悪いんですよね。
お
モスラとして。
まあでもね、結構神々しくてよかったよ。
まあ、神々しいですけれど、なんか、モスラってやっぱ、目が大きくて、なんか、ちょっとずんぐりむっくりしてるからいいんですけど、足が長くて、なんかすげえ、本当にガだなと思って。
うん。三輪明宏みたいだった。
ああいうのなんかコンビニの外中のなんかライトによく当たってたなと思って。
うん。
なんかゾッとするっていうか。
まあね。
あと、なんかクリスタル、なんでしたっけ、ゴジラがなんか危機を察してそのパワーアップしてるっていう設定とかもよくわからんなと思って見てるんですけれど。うん、まあ、最終になんかもう大暴れしてくれればいいかっていう。
うん。もうね、とんでもない大暴れしててよかったよ。
ゴジラを地底に連れてくじゃないですか。
うん。
で、 あれ、一緒に共闘して走るじゃないですか。コングがなんか、なんだろう、どんだけゴジラを信用してんだよと思いながら、あの背中を使ってジャンプするじゃないですか、ゴジラの。
うん。うん、
おこがましい感じもして。さっきまで戦ってたのにいきなりそう使うのかっていう感じがして。
まあね。
いや、でも全然面白かったんでいいんですけれど。
はい。
この映画で偉いなと思ったのが、あれですよね。なんか監督が言うには、あの、2時間で絶対まとめるよっていう話と、
うん。
あれ、本当に全部使い切って、あの、ディレクターズカット版も作れないっていうぐらい、なんかきっちり作ったらしいですよね。2時間で収
まって。
いや、それはやっぱすごいよなっていう。長すぎる映画もやっぱ嫌なんだなっていう。
まあ、どんどん長くてね、困ってたからね、アベンジャーズとかね。
ちなみに今日のニュース見ました？
何のニュースでしょう？
マーベルのヒーロー映画とかテレビドラマをちょっとやっぱ少なくしますっていうのを公式に出したっていう。
はあ、あんまり多すぎてみんなついてこれないから。
マーベルズとか大失敗してるんで、もう一回考え直そうって言って、年に映画は作っても2か3でドラマも 1か2にするよっていう話になってて。
みんなついてきてくれないからね。
下手にもうドラマと合わせちゃったら、見る気ないっていうのがやっぱ出てきてますからね。
ああ、ありがたい。もうでも他の映画を見なきゃ理解できないようなのはやめてほしいんだよね。
いや、そうですよ。だって、この後あれですよね、全く違うやつですけど、トランスフォーマーとあれ、G.I. ジョーが今度合体するんですよね。
へえ。
なんでなんか。
G.I. Joe って全部世界観、シリーズ繋がってたっけ？
一応、1、2は繋がってたんですけど、3っていうのが、あの、漆黒のスネークアイズっていうスネークアイズの話だったんで、そっから、それを基準として、こっからのシリーズ繋げるみたいな話で。
へぇ
あの、前回のあの、トランスフォーマーも最終的に G.I. Joe っていう名前は出てきたんで、
うん。
こう、あの、多分、その前のスティーブン・ソダーバーグがやってた作品には全く関係ないと思うんですけれど。
うん。なるほど。そうですか。まあね、子供も母親も見終わった後、特に感想も何もなかったよ。
子供でも大丈夫でした、なんか普通に。
まあ、退屈はしてなかったみたいで。
あれ？いや、じゃあやっぱ良かったですね。
ええー。
いやなんか、個人的にあと良かったなっていうのが、あの、日本版主題歌っていうのがあったんですけれど。
ええー。
それが、あの、あれ、吹き替えのキャストの時にしか流れないっていう応援の仕方は俺はいいなっていう。勝手にエンディングの曲に しないでくれたのはありがたかったなと思って。
ああ、うちはね、子供がね、もうエンドロール流れ始めたら、外に出たがって、パッと出たからどんな歌が流れたかわからなかった。
ああ、まあ、今っぽいっていうか。
ほう。
まあでも、こういう感じで応援、日本版主題歌って言ってくれるなら別にいいですけどね、なんか。
うん。
まあ、それは良かったなと思いました、見てて。映画も面白かった。
さあ、そういうわけで、ゴジラ、コング、新たなる帝国でしたね。
はい。
それでは、お聞きいただき、どうもありがとうございました。
やっぱり。
さようなら。
ます。
した料理と
あの映画この映画味わうの